長崎市議会だより、ナンバー189、2025年2月1日、35ページ。長崎市議会だより、ナンバー189、令和7年2月1日発行、編集、発行、長崎市議会事務局、郵便番号、850-8685、長崎市魚の町4番1号、電話 095-829-1200、直通。表紙の説明。長崎ランタンフェスティバルのランタンを写した写真です。表紙の説明終わり。主な掲載内容。令和6年11月定例会。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。11月定例会の概要。令和6年11月定例会を次の通り開催しました。11月26日、本会議。委員長報告、決算等、議案上程、委員会付託、常任委員会。11月29日と12月2日から4日、本会議、市政一般質問等。12月5日、6日、9日、10日、常任委員会。12月11日、特別委員会。12月13日、本会議、追加議案上程、委員長報告等、常任委員会。一般会計補正予算、第6号、7号、8号を可決。QR コードがあります。詳細はホームページでご覧になれます。主な内容、長崎被爆体験者支援費。令和6年12月1日から第二種健康診断受診者証所持者のうち11の障害を伴う病気にかかっている者を対象として被爆者と同等の医療費助成を行うため、その医療受給者証の交付に関する審査会経費や医療費助成等の経費を増額するもの。物価高騰対応重点支援給付金。物価高騰による家計への負担を軽減するため、住民税非課税世帯に対して3万円を支給するとともに、同世帯に18歳以下の子供がいる場合は、1人当たり2万円を加算して支給するもの。一般質問。質問した順番で掲載しています。各議員名の下にある QR コードから質問の映像をご覧になれます。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。市民クラブ、伊豆は清隆、QR コードがあります。新たな文化施設の整備、問い、人件費や資材の高騰などによる建設費用の上昇が続く中、早期に整備の方向性を決める必要があると考えるが、今年8月に市庁舎本館跡地及びその周辺を対象に実施した民間活力の導入可能性等を把握するためのサウンディング型市場調査結果について伺いたい。答え、調査の結果、文化施設を PFI 方式で整備し、合わせてカフェなどの利便施設を整備するなどの提案があり、財政負担軽減につながる等の効果が期待できる。一方で、文化施設以外の用地等の活用については、定期借地等による商業施設、ホテル等の整備などの提案があり、事業者の一定の関心が確認できたが、より具体的な提案につながるよう、詳細についてさらに掘り下げていく必要があるため、引き続き事業者との対話を行い、対象用地等の活用に向けた取り組みを進めていく。 視聴者本館跡地等を示した地図があります。公明党山本信之 QR コードがあります。プレミアム付き商品券を活用した物価高対策。問い、政府が新たな総合経済対策を決定し、重点支援地方交付金としてプレミアム付き商品券の発行が推奨事業となっている。本市でも長期にわたる物価高対策として効果的であると考えるが、発行についての考えを伺いたい。答え、これまで国の交付金を活用し、プレミアム付き電子商品券、いわゆる長崎アジサイペイの発行や、商店街等を対象としたプレミアム付き商品券等の発行支援に取り組んできた。支援を受けた商店街等が、それぞれの実情に合った商品券等を発行したことで、地場事業者における売上の増加や、地域経済の活性化が図られたことから、新たなプレミアム付き商品券の発行支援については、重点支援地方交付金の交付額や経済対策にかかる他の事業の状況等も勘案しながら、実施について検討していきたい。市民クラブ池田明子 QR コードがあります。教職員の働き方改革。問い、文科省が旗振りをして、教職員の働き方改革が叫ばれてきたが、現場からは未だに厳しい状況が伝わってくる。本市の働き方改革が進んでいるのかお尋ねしたい。答え、本市の取り組みとして、出退勤把握用のカードリーダーの設置、統合型公務支援システムの導入等を実施した。さらに今後は、学校徴収金の口座振替の一元化等の準備を進めていくこととしている。また、教職員を補助する職員として、一部の大規模校へのスクールサポートスタッフの配置や、不登校、児童、生徒や特別支援教育の支援員をはじめとする各種支援員の増員を行った。さらに、今後の拡充に向けて検討を進めているところである。令和5年度の小中学校の教職員の超過勤務は、令和元年度と比較して減少しており、働き方改革が一定進んでいるものと考えている。今後も教職員が心身ともに健康で、本来業務に注力できるよう、働き方改革を進めていきたい。自民創生、沢瀬瑞希、QR コードがあります。医薬品の供給不足の問題。問い、医薬品の供給不足は市内の医療現場においても深刻であるが、市はどのように受け止め対策を講じているのか。また県との市政問題協議会などの場で取り上げることはできないか。答え、メーカーにおいてはニーズが高い薬を中心に増産体制をとっているが、人手確保や利益率が低いなどの問題を抱えている。国は採算が取れないもので必要性が特に高い1943品目の薬について特例的な薬価の引き上げ等を行うとともに、5年程度の集中改革期間を設定し、供給不安の早期解消と再発防止を実施するとしている。全国知事会においては国に対し、安定供給体制の早期復旧に向け、メーカーが採算性を維持できる制度の導入等について要望している。市においては、市政問題協議会等への提案も含めて検討し、引き続き全国知事会を通じて、国等の関係機関へ積極的に要望するよう、県へ働きかけたい。公明党、久康氏。QR コードがあります。平和マラソンの開催。問い、被爆75周年にあたる令和2年度に新型コロナウイルスの影響で開催を中断した長崎平和マラソンについて検討は進んでいるのか。答え、令和7年度に 被爆80周年記念事業として、平和をテーマとしたハーフマラソンを平和に関する内容をより充実させて開催したいと考えている。ハーフマラソンとすることで、開催日程の制限を受けにくく、開催経費もフルマラソンの場合に比べ大幅に抑制できると考えている。令和2年度の参加予定者に付与していた優先エントリー券は、ハーフマラソンとなることや、定員等の規模も異なることが想定されることから、継続的な取り扱いは困難と思われるため、エントリー者に対して参加意向も確認しつつ対応を検討したい。具体的な実施計画について、警察等の関係機関と調整しながら、誰もが参加しやすく、平和メッセージの発信にもつながる大会となるよう取り組んでいく。自民創生、柿田忠、QR コードがあります。子育て支援センターの充実。問い、子育て支援センターについて、市の補助制度では、非常勤職員しか配置ができないため、国の補助を活用し、常勤職員を配置できないか。また、相談対応の充実のため、職員のスキルアップにつながる研修の充実や、市として専用の相談室の確保等ができないか伺いたい。答え、本市のセンターの運営は、週6日、1日6時間の開設であり、国の常勤職員配置の補助要件よりも短く該当しない。また、職員研修は、年1回実施しているが、資質向上のため、センターの意見を聞きながら、より良いあり方を検討したい。相談室については、全18センターのうち、12センターは、各施設の事務室等を利用していることから、常設の地域子育て支援拠点としての役割を整理していく中で、相談室の設置等についても検討していきたい。長崎次世代の党、鶴康俊、QR コードがあります。障害者の親亡き後の支援。問い、障害のある人の親は自身が亡くなった後に、子が生活上の様々な困難に直面する不安を抱えている。本市では、こうした方々への充実した支援があるにもかかわらず、認知度が低く、周知が足りないと考える。また、他都市では、シルバー人材による障害者のサポートが、支援の充実と、シルバー世代の生きがいの創出につながっている例があるが、本市でも同様に取り組む考えはないか。答え、本市では、障害者やその家族の相談窓口として、市内に相談支援事業所5カ所と、その中核となる、基幹相談支援センターを設置するほか、青年貢献制度の相談支援等を担う長崎市権利擁護青年貢献支援センターを開所し、周知を図っている。今後、他都市の取り組みも参考にし、障害者が地域で安心して生活できる体制の整備や支援の周知に努める。自民創生、山下いわき、QR コードがあります。氷見地区の市営住宅建て替えの進捗、問い、建て替えの第1期整備事業の進捗と、第2期以降の予定を伺いたい。また、余剰地が生じた場合、どのような活用を検討しているのか、合わせて伺いたい。答え、整備事業の対象としている住宅は、3団地29棟、合計578戸あり、建て替えや集約事業により約290戸に減縮することで進めている。現在着手している第一期整備事業では、1棟60戸を建設する事業として現在設計を進めており、令和9年12月末までに完了する予定である。団地全体の完成時期や再生手法については、他の公共施設の再編や民間の動向も踏まえ、 氷見地区全体の街づくりのイメージに沿って検討していく。また、縮減によって生じた余剰地は、今後の街づくりに寄与するよう、売却や活用を図っていきたい。公明党、林博文、QR コードがあります。障害者差別解消条例の制定。問い、障害者差別解消法の改正に基づき、自治体での障害者差別解消に関する条例の制定が進められ、全国184の地方公共団体で制定済みである。本市でも制定すべきと考えるが、見解を伺いたい。答え、本市では長崎市第5期障害者基本計画において、障害を理由とする差別の解消の推進や、行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等を方針として掲げており、職員研修の実施や広報誌やホームページ等を活用した普及啓発に努めている。長崎県ではすでに平成26年に条例を施行しており、本市でも県条例の周知に努めているが、障害者差別解消条例の制定にあたっては、県条例を考慮し、本市の実情を踏まえ、独自に条例として規定すべき項目があるかなどを検討していきたい。長崎未来、平武氏、QR コードがあります。民生委員、児童委員の構成員減少対策。問い、民生委員、児童委員のなり手不足を不安視する声が多く聞かれる。市は活動補助金として約1億1800万円支出しているが、次世代を担う人材育成のためどのような支援をしているのか、また受け持ち区域の孤独死などで委員の心のケアが必要な事案もあるが、どのように対応しているか伺いたい。答え、民生委員、児童委員の役割や活動を知っていただくため、広報長崎や視聴者1回、サイネージにおける PR 動画放映等による周知、退職予定の市職員等に対する就任の呼びかけ、地域コミュニティ連絡協議会等、多方面から推薦がなされるよう依頼をしている。また、委員の心のケアについては、定期的に課題についての意見交換を行う会の開催などで対応が図られている。市としては、心理的ストレスの軽減に向けた研修などを検討していきたいと考えている。日本共産党、中西敦信、QR コードがあります。すべての原爆被害者の救済。問い、令和6年12月から、長崎の被爆体験者への新たな医療費の助成事業が開始されたが、広島で被爆者と認められた方と同等の11の疾病を要件としながら、被爆体験者を被爆者と認めないことは、原爆被害者を分断し、差別することに他ならない。すべての被爆体験者を被爆者と認定して救済すべきと考えるが、市はどう取り組んでいくのか。答え、被爆体験者に被爆者と同等の医療費の助成を行う第2種健康診断特例区域治療支援事業の創設により、被爆体験者の救済については一歩前進したものと考えている。しかし、被爆体験者の願いはあくまで被爆者として認定されることであることから、引き続き市議会とも一体となって、爆心地から半径12キロメートルの範囲の被爆地域の拡大を国へ要望するなど、一日も早い被爆体験者の救済を目指したい。長崎未来、高橋恵子、QR コードがあります。ファミリーサポートセンター長崎の運営体制。問い、昨年12月及び今年6月に、現在2団体に委託されているファミリーサポートセンター長崎の運営体制を一本化し、事業の効率化を図るよう要望してきた。開設以降16年にわたって2つになっている運営体制は、 早急に見直すべきと考えるが、見直しの進捗状況を伺いたい。答え、センターの運営は長崎市社会福祉協議会と長崎市保育会に委託しており、両団体それぞれが利用者に寄り添った活動を行っている。今年6月から8月にかけて、子育て家庭等を対象にアンケートを実施し、事業の認知度や利用希望の有無等を調査し、手続きの簡略化やオンライン化、センターの一本化など様々な意見があった。この結果を踏まえ、運営団体の理解も得ながら、利用者の利便性や事務の効率化の観点から、令和7年度予算編成の中で事業全体の見直しの検討を進めていく。市民クラブ中山台、QR コードがあります。観光案内所の機能強化、問い、長崎駅に設置している総合観光案内所の利用者数と訪問客の動向について伺いたい。また、長崎駅のほか、原爆資料館や平和公園等で観光案内機能を強化し、市内への周遊を促進していく考えはないのか。答え、利用実績としては、令和5年度で115,612人、そのうち外国人は28,639人である。観光客の訪問先として、日本人では中華街 49.2%、グラバー園 43.8% 等で、外国人では原爆資料館、平和公園が 80% と高くなっている。また、観光案内機能の強化については、今後、南山手、東山手地区内の観光施設の受付窓口に、音声翻訳機能を備えた機器の導入を検討するなど、観光案内機能のさらなる充実に努めていく。また、原爆資料館等についても、案内機能を強化することは、訪問客を効果的に呼び込み、市全体への周遊促進につながるものと考えられるため、訪問客の動向やニーズ等を踏まえ、研究していく。自民創生、浅田慎吾、QR コードがあります。認知症基本法施行後の本市の取り組み。問い、本市では認知症施策の指針となる計画が策定された。本人の意思尊重、新たな知見や技術の活用などを重点目標として挙げているが、これを踏まえた市の取り組み方針や独自の取り組み状況について伺いたい。また、その周知については、最前線の現場の介護従事者へ日頃のねぎらいも含め周知していただきたいがどうか。答え、本市では認知症基本法の基本理念を踏まえた取り組み方針として、認知症の普及啓発、本人発信支援、認知症の方や家族等の視点の重視などを掲げている。独自の取り組み状況としては、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を各一人1000人配置した相談対応や、認知症サポートリーダー等の養成、さらに成年後見制度の利用促進を担う、長崎市権利擁護青年後継センターを開設している。介護従事者の方々の日頃のご努力に感謝し、今後とも現場の声を施策に反映していきたい。新出島クラブ阿部のぞみ、QR コードがあります。職員の働く環境の改善。問い、国家公務員において週休3日を可能とするフレックスタイム制の導入が始まっており、九州でも一部の自治体が試験的導入を行うなどしている。ワークライフバランスを重視する若者世代にとって、勤務時間に融通が利く職場は魅力の一つになると考えるが、導入が可能な部局において試験的導入を検討する考えはないか伺いたい。答え、職員がやりがいを持って働き、 能力を十分に発揮できる職場環境を整えることは喫緊の課題であり、人事戦略においても職場環境を整備することを施策の柱として掲げている。現状、初期休暇の拡大、時差勤務制度の運用拡大を行っており、これらの効果や課題把握を行いながら、改善を図っていく延長線上にフレックスタイム制や選択的週休3日制があるので、他都市の状況を調査研究しながら、今後の方向性を見定めたい。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会、長崎市民総合プールの指定管理者の指定について可決。第142号議案、公の施設の指定管理者の指定については、長崎市民総合プールの管理を行わせるため、指定管理者を指定しようとするものです。委員会では、選定理由となっている夏季水泳教室への参加人数及び人員体制、選定方法を非公募としている理由について正すなど慎重に審査しました。その結果、選定方法は公募にすべきであるとの立場から認められないとの反対意見が出されました。一方、独自の文化や歴史がある長崎遊泳協会がプールを管理運営できるノウハウを持って活動していることの価値と意味を非公募としている理由と合わせ、市民に分かりやすく伝えてほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。教育構成委員会、長崎市第二種健康診断特例区域医療受給者賞審査会を設置する議案を可決。第129号議案、長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例は、令和6年12月1日から被爆者と同等の医療費助成を行うため、第二種健康診断特例区域治療支援事業が創設されることに伴い、新たな受給者証の交付に関して必要な事項を審査するための、長崎市第二種健康診断特例区域医療受給者証審査会を設置しようとするものです。委員会では、申請手続きの簡素化や診断書作成料の自己負担の軽減を図る考え、介護福祉サービスの利用にかかる助成の有無、被爆体験者の救済にかかる今後の市の取り組みについて正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。環境経済委員会、長崎ペンギン水族館及び立花漁港有料駐車場の指定管理者の指定について可決。第149号議案、公の施設の指定管理者の指定については、長崎ペンギン水族館及び立花漁港有料駐車場の管理を行わせるため、指定管理者を指定しようとするものです。委員会では、指定期間について、長期に設定した方が設備投資を行いながら、より良い施設にしていくことが可能であるにもかかわらず、5年に設定した理由、過去に指摘のあった従業員の待遇や定着率の低さに対する改善状況、飼育動物を含めた災害への対応策、家族連れが過ごしやすい環境を整備する考え、施設と地域の連携状況について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。建設水道委員会、請願第6号、長崎市営松山陸上競技場の現在地存続を求める請願を不採択。今回の請願は、高規格道路、長崎南北幹線道路の計画に伴う平和公園スポーツ施設の再配置について、市営松山陸上競技場を現在地に残すことを求めるものです。委員会では、請願人をはじめ各関係団体から松山陸上競技場の場所にプールを建設することについて、 理解が得られていないことから、今後十分な理解を得るための市の取り組みや、プール建設場所が中部下水処理場跡の場合と松山陸上競技場の場合で、国庫補助の額が大きく異なる理由について正すなど、慎重に審査しました。その結果、市が提案している要素について、不確定な部分が多いことや、重要な案件であることから継続審査を求めたいとの意見が出されました。一方、請願に対する市の見解は、現時点で出せる最大限の見解が出ており、請願人の意見や思いを受けて、請願に対する判断を出すべきであることから、継続審査には反対であるとの意見が出され、まず継続審査について採決した結果、賛成少数により否決され、引き続き請願について討論を行った結果、市民全体の利益を勘案すると、松山陸上競技場にプールを整備することは、コスト面から妥当であること、スポーツ施設の再配置については、中部下水処理場跡において、周辺施設の立地の優位性を活かし、多様な方が利用しやすく楽しめる空間とするべきであることなどから、請願には賛同できないとする反対意見が出されました。一方、スポーツ施設の再配置は、まだ解決できていない問題が多数残っていることや、若者から被爆者までの民意に応えることを求める立場から、請願に賛同したいとの意見が出され、採決の結果、賛成少数で本請願を不採択としました。令和5年度決算の常任委員会における審査の主な内容。議会では毎年度、一般会計、特別会計などの各会計決算について予算目的に沿って適切に執行されたかどうかを審査します。本年度は教育厚生、環境経済、建設水道委員会が10月23日、24日、総務委員会が11月7日、8日に決算審査を行いました。総務委員会、総務費において公共施設全体の3分の2を占める市営住宅と学校施設の適正な配置が課題となっていることから、今後、公共施設マネジメントの進捗を図っていく上での市の体制などについて慎重に審査しました。その結果、一部委員から基金が底を突きかかっており、将来の税収増や人口増が見込めないことや、これまで大きな経費削減や収入引上げを行っていないため認められないことなどの反対意見が出されました。一方、重要な仕事を担っているアマランス相談の相談員や消費生活相談員について、会計年度任用職員でなく正規職員として雇用してほしい。市の財政状況、人口減少の状況に鑑み、国のあらゆる補助メニューを各部局が有効に活用し、少ない予算でも費用対効果を上げ、市民サービスの向上につなげるよう取り組んでほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。教育厚生委員会、民生費において、多機関型地域包括支援センターへの相談件数に鑑み、同センターを増やしていく考え、高齢者交通費助成費について、社会参加が増え、介護予防につながっていくという事業目的の妥当性などについて、慎重に審査しました。その結果、一部委員から、学校給食費については、豊かな学校給食を提供するという点において、大型給食センターではなく、自校方式の充実を求める立場からは、認められないことなどの反対意見が出されました。一方、アグリ農家運営費については、雨の日でも安心して遊べるよう、道路整備を行うなど、指定管理者や利用者の意見を聞き、寄り添う努力をしてほしい。 中学生議会における提案に対して予算をつけるなど、中学生が夢や希望を持てるよう全庁で検討してほしい。子どもを守るネットワーク推進費については、本来の事業目的や活動のあり方を再度検証し、今後の予算立てをしてほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。環境経済委員会、農林水産業費において、高齢化により自治会で有害鳥獣の捕獲隊を組織することが難しくなる中での今後の対策、ビワの灌漑対策の進捗状況と今後の取り組み、農業振興における各種計画の相互関係や計画に基づいた施策の実効性、市が森林を所有し整備を行う目的と今後の計画などについて慎重に審査しました。その結果、刺身シティについて長崎ブランド作りに事業者と共同で取り組むとともに、大都市圏に向けて交通事業者と連携した広報宣伝を行うなど、PR を強化してほしい。イベント開催にかかる成果指標については、集客数だけでなく、経済効果の観点から目標を設定して、評価・分析を行うとともに、インバウンドの受け入れに際し、各種マーケティングリサーチにより成果を分析し、次の施策へつなげてほしい。不用額が多額となっている事業が多くあることから、容易に不用額を発生させることがないよう、本決算に対する指摘を踏まえ、事業の見直しを含めて、令和7年度予算の編成を行ってほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく本決算を認定しました。建設水道委員会、土木費において、特定空き家等除却費補助金の補助額の上限を引き上げる考え、宅地の崖災害対策費補助金の申請件数が見込みを下回った理由と、令和6年度の申請状況などについて慎重に審査しました。その結果、一部委員から、九州新幹線西九州ルートのフル規格化においては、佐賀県の合意が得られておらず、用地買収や建設期間の見通しが立たない中で、これ以上の税金を投入することは認められないことなどの反対意見が出されました。一方、特定空き家等の除却にかかる費用が高額であるため、除却に踏み切れない市民等も多いと考えることから、特定空き家等除却費補助金にかかる支給対象要件を緩和してほしい。住宅リフォーム支援費の各リフォーム補助金については、申し込みにおいて混乱が生じ、公平性が損なわれていることから、今後、市民や事業者へ広く行き渡るように、制度の充実と予算枠の拡大について検討してほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。議決結果、表があります。説明、議案ごとに議案番号、議案名、議決結果、各議員の賛成、反対等が記されています。反対及び除籍した議員名のみ読みます。他の議員は賛成しています。ただし、請願6号は不採択のため、賛成した議員名のみ読みます。なお、議長の岩永俊弘議員は、評決に加わりません。また、深堀義明議員は、すべて欠席です。まず、会派ごとの議員名を読み上げます。自民創生、相川和彦、浅田慎吾、岩永俊弘、議長、梅本健二、柿田忠、沢瀬瑞希、武田祐介、深堀義明、山崎武、山下岩木、吉原隆、市民クラブ、池田明子、逸話清高、井上茂久、 梅原和樹、木森俊也、中里康則、中山大、野口達也、山口隆之、山谷義弘、公明党、長尾春文、林博文、久保康、福沢輝光、向山宗子、山本信之、新出島クラブ、阿部望、武次良治、前熊正直、山口正義、長崎未来、平武、高橋恵子、平野剛、森恭平、長崎次世代の党、梅本圭介、鶴康俊、日本共産党、大石文樹、中西厚信、明星クラブ、筒井聖光。議決結果、議案の詳細はホームページでご覧になれます。QR コードがあります。議案番号114号、固定資産評価審査委員会の委員の選任について、同意、全員賛成。115号、令和6年度長崎市一般会計補正予算、第6号、原案可決、全員賛成。116号、令和6年度長崎市一般会計補正予算、第7号、原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、日本共産党、大石文樹、中西厚信。117号、令和6年度、長崎市観光施設事業特別会計補正予算、第1号、原案可決、全員賛成。118号、令和6年度、長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算、第2号、原案可決、全員賛成。119号、令和6年度、長崎市土地取得特別会計補正予算、第1号、原案可決、全員賛成。120号、令和6年度、長崎市駐車場事業特別会計補正予算、第1号、原案可決、全員賛成。121号、令和6年度、長崎市母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計補正予算、第1号、原案可決、全員賛成。122号、令和6年度、長崎市介護保険事業特別会計補正予算、第2号、原案可決、全員賛成。123号、令和6年度、長崎市診療所事業特別会計補正予算、第1号、原案可決、全員賛成。124号、令和6年度、長崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算、第2号、原案可決、全員賛成。125号、長崎市職員の就学部分休業に関する条例、原案可決、全員賛成。126号、長崎市職員の高齢者部分休業に関する条例、原案可決、全員賛成。127号、長崎市職員の自己啓発等休業に関する条例、原案可決、全員賛成。128号、長崎市職員の配偶者同行休業に関する条例、原案可決、全員賛成。129号、長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。130号、就学部分休業等の制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例、原案可決、全員賛成。131号、 長崎市職員退職手当条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。132号、長崎市手数料条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。133号、長崎市道路占用料条例等の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。134号、長崎市都市公園条例及び長崎市巡洋河川占用料徴収条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。135号、長崎市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。136号、長崎市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。137号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、原案可決、全員賛成。138号、長崎市高島癒しの湯条例を廃止する等の条例、原案可決、全員賛成。139号、財産の交換について、上町、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。140号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎ブリックホール及び長崎市森町駐車場、原案可決、全員賛成。141号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市諏訪体育館、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。142号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市民総合プール、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。143号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市原子爆弾被爆者健康管理センター、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。144号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市夜間休館センター、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。145号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立白木区寮、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。146号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市市民生活プラザ、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。147号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。148号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市体験の森、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。149号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎ペンギン水族館及び立花漁港有料駐車場、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。150号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市高島ふれあい海岸飛島磯釣り公園、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。151号、公の施設の指定管理者の指定について、 長崎市高島ふれあい海岸の高島海水浴場及び高島ふれあいキャンプ場。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。152号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市道の駅、夕日が丘外目。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。153号、公の施設の指定管理者の指定について、稲佐山公園及び長崎ロープウェイ。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。154号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎東公園。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。155号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市総合運動公園。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。156号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎公園。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。157号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市桜町駐車場。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。日本共産党、大石文樹、中西敦信。158号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市民会館地下駐車場。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。日本共産党、大石文樹、中西敦信。159号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市松ヶ谷町駐車場及び長崎市松ヶ谷町第二駐車場。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。日本共産党、大石文樹、中西敦信。160号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市平和公園駐車場。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。日本共産党、大石文樹、中西敦信。161号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市松山町駐車場。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。日本共産党、大石文樹、中西敦信。162号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市月町二輪車等駐車場。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。163号、公の施設の指定管理者の指定について、市営住宅及び共同施設。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。日本共産党、中西敦信。退席者、日本共産党、大石文樹。164号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立あじさい荘。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。165号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立若菜荘。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。166号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立すみれ荘。原案可決。反対者、 長崎次世代の党梅本圭介167号公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立ひまわり荘原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介168号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立椿荘原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介169号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立桜荘原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介170号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立つつじ荘原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介171号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立しきみ荘原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介172号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市福田地区ふれあいセンター原案可決、全員賛成。173号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立東房総原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介174号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立白百合荘原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介175号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立高八木ひまわり原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介176号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立かやき地区ふれあいセンター原案可決、除籍者新出島クラブ竹継ぐ領事177号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市健康づくりセンター原案可決、全員賛成。178号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市立前の浜荘原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介179号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市三重地区市民センター原案可決、全員賛成。180号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市科学館原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介、日本共産党大石文樹、中西敦信。181号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市北公民館及び長崎市千歳ピアホール原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介182号、公の施設の指定管理者の指定の一部変更について、長崎市硫黄島灯台記念館及び長崎市硫黄島海水浴場交流施設原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介183号、工事の請負契約の締結について、市道虹ヶ丘町西町1号線橋梁上部工事原案可決、全員賛成。184号、工事の請負契約の一部変更について、新東工場整備運営事業建設工事原案可決、 全員賛成。185号、訴えの提訴について、原案可決、全員賛成。186号、指導路線の認定について、認定2件、原案可決、全員賛成。187号、令和6年度長崎市一般会計補正予算、第8号、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、日本共産党、大石文樹、中西敦信。188号、令和6年度、長崎市観光施設事業特別会計補正予算、第2号、原案可決、全員賛成。189号、令和6年度、長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算、第3号、原案可決、全員賛成。190号、令和6年度長崎市中央卸売市場事業特別会計補正予算、第1号、原案可決、全員賛成。191号、令和6年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算、第3号、原案可決、全員賛成。192号、令和6年度長崎市診療所事業特別会計補正予算、第2号、原案可決、全員賛成。193号、令和6年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算、第3号、原案可決、全員賛成。194号、令和6年度長崎市水道事業会計補正予算、第1号、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、日本共産党、大石文樹、中西敦信。195号、令和6年度長崎市下水道事業会計補正予算、第1号、原案可決、全員賛成。196号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、原案可決、反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。請願6号、長崎市営松山陸上競技場の現在地存続を求める請願について、不採択、賛成者、市民クラブ、池田明子、中里康則、長崎次世代の党、梅本圭介、鶴康俊、日本共産党、大石文樹、中西敦信。25号報告、専決処分について、令和6年度長崎市一般会計補正予算、第5号、承認、全員賛成。議決結果、終わり。令和5年度決算の議決結果。82号、令和5年度長崎市水道事業会計決算、認定。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、日本共産党、大石文樹、中西敦信。83号、令和5年度長崎市下水道事業会計決算、認定、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、日本共産党、大石文樹、中西敦信。101号、令和5年度長崎市一般会計歳入歳出決算、認定、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、日本共産党、大石文樹、中西敦信。102号、令和5年度長崎市観光施設事業特別会計歳入歳出決算、認定、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。103号、 令和5年度長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算。認定。反対者。長崎次世代の党、梅本圭介。日本共産党、大石文樹、中西敦信。104号。令和5年度長崎市土地取得特別会計歳入歳出決算。認定。反対者。長崎次世代の党、梅本圭介。105号、令和5年度長崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算。認定、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。106号、令和5年度長崎市駐車場事業特別会計歳入歳出決算。認定、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、日本共産党、大石文樹、中西敦信。107号、令和5年度、長崎市財産区特別会計歳入歳出決算。認定、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。108号、令和5年度、長崎市母子父子家父、福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算。認定。反対者。長崎次世代の党、梅本圭介。109号。令和5年度、長崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算。認定。反対者。長崎次世代の党、梅本圭介。日本共産党、大石文樹。中西敦信。110号、令和5年度長崎市生活排水事業特別会計歳入歳出決算。認定。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。111号、令和5年度長崎市診療所事業特別会計歳入歳出決算。認定。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。112号、令和5年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算。認定。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。日本共産党、大石文樹、中西敦信。113号、令和5年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計歳入歳出決算。認定。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。日本共産党、大石文樹、中西敦信。決算の議決結果終わり。令和6年の長崎市議会。2月20日能登半島地震にかかる義援金として被災地へ30万円を送付。2月21日、2月定例会開会。3月15日まで。子育て支援特別委員会、部活動の地域連携のあり方検討特別委員会、長崎駅周辺交通対策特別委員会の調査終了に伴い、各特別委員長が調査結果を本会議に報告。常任委員会、議会運営委員会の委員を選任。3月12日、議長の諮問機関として議会制度検討会を設置。3月15日、防災対策特別委員会、部活動のあり方検討特別委員会、地域公共交通対策特別委員会を設置。2月定例会閉会。2月定例会では、市長提出議案55件、議員提出議案2件、請願1件について、それぞれ審議決定。4月22日、牧島ペーロン体験施設リニューアル記念セレモニー開催。写真があります。牧島ペーロン体験施設リニューアル記念セレモニー。 4月25日、第99回九州市議会議長会定期総会を熊本市で開催。会長、前熊正直議長から熊本市議会議長へ会長職を引き継ぎ。写真があります。第99回九州市議会議長会定期総会。6月13日、6月定例会開会、7月1日まで、永年金属表彰、深堀義明議員、45年以上表彰、前熊正直議員、25年以上表彰、7月1日、6月定例会閉会、6月定例会では、市長提出議案29件、請願3件について、それぞれ審議決定。7月2日、長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会の委員が、原子爆弾被爆者援護対策について、要望活動を実施、3日まで。写真があります。原子爆弾被爆者援護対策に係る厚生労働省への要望活動。7月4日、西九州新幹線沿線5市の市長、議長による合同要望活動、5日まで。写真があります。西九州新幹線沿線5市合同による国土交通省への要望活動。7月11日、全国市議会議長会特定第三種漁港協議会、会長、前熊正直議長、定期総会を青森県八戸市で開催。7月19日、全国水産都市3団体連絡協議会、副会長、前熊正直議長、定期総会を東京都で開催。写真があります。全国水産都市3団体連絡協議会定期総会。8月20日、議会制度検討会から議長に対し、1、議員定数について、2、議員報酬について、3、ハラスメントについて、及び4、SNS の発信のあり方について、中間答申を行う。9月2日、9月定例会開会、20日まで。9月9日、次の意見書及び決議を可決。被爆体験者の一刻も早い救済を求める意見書。被爆体験者の一刻も早い救済を求める決議。9月11日、被爆体験者訴訟に関し、9月9日に原告側の一部勝訴との判決を受け、議長が市長、県知事及び県議会議長と同訴訟の判決後の対応について、厚生労働省へ要請活動を実施。9月20日、選挙により、第60代長崎市議会議長に岩永俊弘議員を選出。写真があります。岩永俊弘議長の就任挨拶。選挙により、第67代長崎市議会副議長に山口正義議員を選出。写真があります。山口正義副議長の就任挨拶。特別委員、地域公共交通対策特別委員会の補欠選任、相川和彦議員、前熊正直議員。長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選出、岩永俊弘議員、平野剛議員。9月定例会では、市長提出議案21件、議員提出議案3件、請願1件について、それぞれ審議決定。可決した次の意見書を、国会及び関係行政庁へ提出。再審法改正を求める意見書。10月14日、長崎スタジアムシティグランドオープンイベント開催。 写真があります。長崎スタジアムシティグランドオープンイベント開催。10月23日、令和5年度一般会計、各特別会計及び各公営企業会計に係る決算議案を審査。教育構成委員会、環境経済委員会、建設水道委員会、10月23日、24日、総務委員会、11月7日、8日、10月25日、パリオリンピック柔道男子81キロ級で2大会連続の金メダルを獲得した長崎市出身の永瀬貴規選手へ長崎市栄誉市民の称号を授与。写真があります。長崎市顕彰式で議長から長瀬選手に記念品の贈呈。11月5日、全国市議会議長会特定第3種漁港協議会、会長岩永俊弘議長、臨時総会を東京都で開催、水産庁へ要望活動を行う。11月19日、長崎市議会におけるハラスメントの防止等に関する指針、及び長崎市議会議員ソーシャルメディア運用ガイドラインを決定。11月26日、11月定例会開会、12月13日まで、令和5年度一般会計歳入歳出決算など15件の決算議案についてそれぞれ認定。第2種健康診断特例区域医療受給者賞審査会を設置する議案及び同議案の関連予算議案を可決。12月10日、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞。写真があります。ノーベル平和賞受賞式、市役所でのパブリックビューイングの様子。12月13日、11月定例会閉会。11月定例会では、市長提出議案99件、請願1件について、それぞれ審議決定。議会の動き、長崎市役所自衛消防隊、震災訓練を実施しました。長崎市役所消防計画に基づき、震災時における自衛消防隊の役割及び避難方法等についての認識を深めるため、本会議中に発災したことを想定し、震災訓練を令和6年12月13日に行いました。訓練の様子の写真が2枚あります。長崎市議会におけるハラスメントの防止等に関する指針等を策定しました。議員間のハラスメント及び議員と職員間のハラスメントの防止と根絶を目的とした長崎市議会におけるハラスメントの防止等に関する指針を策定しました。また、議員がソーシャルメディアを利用し、情報発信を行う場合に留意すべき事項を定めた長崎市議会議員ソーシャルメディア運用ガイドラインを策定しました。議員派遣。株式会社公職権主催の欧州専門調査への参加のため、議員を派遣しました。派遣期間、令和6年11月18日から23日。派遣場所、デンマーク、フィンランド。派遣議員、山崎武史。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。固定資産評価審査委員会の委員、園田秀明氏。再任。請願。委員会審査を行った請願は次の通りです。長崎市営松山陸上競技場の現在地存続を求める請願。建設水道委員会。不採択。陳情。委員会審査を行った陳情は次の通りです。国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める陳情。教育構成委員会。 2月1日より請願書、陳情書のオンラインでの受付が始まりました。オンラインで提出する場合には、事前に長崎市電子申請サービスへの利用者登録が必要となります。詳細は長崎市議会ホームページをご参照ください。なお、これまでと同様、文書での受付も行っています。QR コードがあります。市議会ホームページ。長崎市議会事務局キャラクターバテイさんのイラストがあります。吹き出しに、請願がオンラインでできるんだね。2月定例会の予定。2月19日水曜、本会議、召集日。25日火曜から28日金曜、本会議、一般質問。3月3日月曜から7日金曜と10日月曜から11日火曜、常任委員会。13日木曜、本会議、委員長報告等。日程は変更となる場合があります。次号、令和7年5月1日発行予定。